聖書をお読みします。新約聖書マタイの福音書10章5節から10節、新約聖書17ページマタイ10章5節から10節です。イエスはこの12人を遣わす際、彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。またサマリア人の町に入ってはいけません。むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさい。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死人を生き返らせ、サラートに侵されたものを清め、悪霊どもを追い出しなさい。あなた方はただで受けたのですから、ただで与えなさい。胴巻きに金貨も銀貨も銅貨も入れていってはいけません。袋も二枚目の下着も履物も杖も持たずに旅に出なさい。働く者が食べ物を得るのは当然だからです。今日の箇所は、主イエスが十二使徒を選び、宣教の働きへ使わされるために、その際になさった派遣の説教の最初の部分です。そこでは、使徒たちが宣教者として心得ておくべき具体的な指示が与えられています。それらの御教えは私たちにとっても同様に重要なものです。なぜなら、私たちキリスト教会も十二使徒たちから始まった存在であるからです。もちろん当時と状況は異なりますから、文字通り当てはまるわけではありません。しかしここで語られている原則的な御教えは私たちにとってなお有効であり、従うべき御言葉です。キリストに仕える一人一人として、また教会として宣教の働きに向かう上での心構えを共に教えられたいと思います。前回考えましたように、主イエスは弟子たちの中から12人を選ばれました。イスラエルの民が12の名前から始まったように、12人の使徒たちから新しい神の民が増え広がるように定められました。12という数は、おそらくですけれども、完全性や十分性を表すものであると言われます。そのことからも、神のご計画は完全で十分な、十二分なものであると覚えることができます。その最初の12人を遣わす際に、最初に主イエスが言われたのは、その行き先、すなわち宣教の対象が誰であるべきかということでした。それが5節と6節です。まず5節をもう一度お読みします。イエスはこの12人を遣わす際、彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。またサマリア人の町に入ってはいけません。最初にイエスはこのように行ってはいけないところを言われました。それは異邦人の道、またサマリア人の町でした。この時の現在地はガリラヤ地方であり、ヨルダン川とガリラヤ湖の向こう側、東側は異邦人の住む土地でした。そしてガリラヤの南にはサマリア人の地が広がっていました。当時ガリラヤからエルサレムのあるユダヤ地方に行くには、サマリア人の地は危険なので避けて、ヨルダン川向こう側の異邦人の道を通る必要がありました。したがってこの禁止が意味することは、使徒たちの行き先はガリラヤの町々に限られるということです。では誰のところに行くべきであったでしょうか。それが6節、むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさい。このようにシエスは異邦人のところへ行くことを禁じ、イスラエルの人々のところへ行くよう命じられました。 このことにはどのような意味があったのでしょうか。もちろんこれは差別ではありません。決して人種や民族によって差別しようというそういう意図で言われたのではなく、それは神のご計画に沿った指示でした。神はアブラハムを通してモーセを通してイスラエルと契約を結ばれたからです。ダビデ契約もイスラエルの民のために与えられました。それゆえ主イエスは第一にイスラエルのメシアとしてユダヤ人の王として来られたのです。それゆえルカの福音書1章にあるマリアの賛歌マグニフィカトの中でも次のように語られています。主は憐れみを忘れずにそのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。ルカの福音書1章54節55節です。まさに父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみのゆえにマリアはメシアを身ごもったのです。続くザカリアの賛歌でも次のように賛美されています。褒むべきかな、イスラエルの神主、主はその御民を顧みて贖いをなし、救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、この救いは私たちの敵からの、私たちを憎むすべての者の手からの救いである。主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父アブラハムに誓われた誓いを。こちらはルカの1章68節から73節です。古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通り、またご自分の聖なる契約を覚えておられたゆえに、ダビデの家にメシアが建てられました。語られたこと、約束されたことを必ず実行される、このような神の真実のゆえに、主イエスはまずイスラエルの民のところへ行くように言われたのです。それが神のご計画に基づく然るべき順序でした。そして主イエスはここで民のことをイスラエルの家から失われた羊たちと表現しておられます。このような表現は主イエスが初めて使われたというわけではなく、すでに旧約聖書の中に使われているものです。そのため旧約聖書の箇所を確認することで、主イエスがこの表現に込められた意図を理解することができます。まずイザヤ書の53章6節ではこのように書かれています。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。羊のようにさまよい、自分勝手な、つまり罪の道に向かっていった。これがイスラエルの家から失われたということの意味です。羊飼いなる主に背を向け、自分勝手な道に向かっていき、迷い出てしまったということです。つまり羊はただ単にかわいそうな存在ということではなく、被害者ということではなくて、自らの罪が原因で迷い出たということです。またエレミア書50章6節7節にはこのようにあります。私の民は迷った羊の群れであった。その羊飼いたちが彼らを迷わせ山々へ連れ去った。彼らは山から丘へと行き巡り、休み場も忘れた。彼らを見つける者は皆彼らを喰らい、彼らの敵は言った。私たちには責めはない、彼らが義の住まいである主、 彼らの先祖の望みであった主に対して罪を犯したためだと。このエレミヤ書の御言葉からも同じことがわかります。敵の言葉として、彼らが主に対して罪を犯したためだと責められているのです。またそれだけでなく、さらに2つの要素があります。それは、彼らの羊飼いたちもまた罪深かったということです。羊飼いなる主から民を任された人間の王たちが彼らを迷わせたのです。つまり、イスラエルの羊たちが迷い出た原因は自分勝手な罪のゆえでしたが、同時に羊飼いたちの罪深さがさらにそれに拍車をかけたということです。もう一つのことは、それは群れから迷い出た羊の運命がどうなるのかということです。彼らを見つける者は皆彼らを喰らい、彼らの敵は言ったとあるように、敵に食べられてしまうということです。実際、イスラエルの家の失われた、この失われたという言葉は滅びを意味しうる言葉が使われています。つまり、彼らは滅びつつある羊であるということです。これらのことがこの表現に込められた意図です。すなわち、イスラエルの民は自分勝手な罪のゆえに神から離れており、彼らを正しく導く者もいない無牧の羊たちであり、今まさに滅びつつある羊たちであるということです。ただ単に弱くてかわいそうな被害者の羊たちではありませんでした。そうではなく、彼らは自分勝手で罪深く邪悪な羊たちであったのです。しかし、神はそのようなイスラエルの民のために、父祖たちに語られた御言葉の通り、聖なる契約に基づく真実をもって、まさに真実な愛をもってメシアを使わせてくださいました。また主イエスも九章三節にあったように、そのような民を見て深く憐れまれたのです。そして人たちに命じられました。人たちにも神の真実と主イエスの深い憐れみに同調するよう求められたのです。これがキリストに仕える奉仕者たちに求められていることです。もちろん、それはクリスチャンの中の一部の人々のことではありません。すべてのキリスト者はキリストのしもべであるからです。それぞれに託された賜物や働きは異なりますが、キリストに仕えるという点は皆同じです。何をするにも私たちはキリストに仕えているわけです。そして、キリストに仕える者にはこのことが求められています。つまり、神の御言葉に基づく真実と主イエスの示された深い憐れみに自分も従うということです。御父と御子の御胸に従い、同調し、同じ視座に立って、滅びつつある人々に御国の福音を述べ伝えるよう主イエスは私たちにも命じられています。とはいえ、それはもちろんクリスチャンでない方々を見下すということを意味していません。上から目線で、上から福音を語る、そのような態度ですと、それはすぐに伝わってしまい、教会にせっかく来られた方々をつまずかせることになってしまいます。私たちも全く同じ罪人であるということです。私たちも神の深い憐れみの対象であるわけです。そして、主イエスはしもべとして来てくださいました。人々の病を担うお方として来てくださったのです。そうであれば、どうして私たちがクリスチャンでない方々に対して見下すような態度を取ることができるでしょうか。 深い憐れみというのはそのような意味ではないのです。深い憐れみとは主イエスが示してくださったものです。決して見下すということではありません。次に7節と8節前半において主イエスは宣教の働きの内容を示しておられます。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死人を生き返らせ、サラートに侵されたものを清め、悪霊どもを追い出しなさい。で、2つの柱となる活動が命じられていますが、1つは御国の福音を述べ伝えるということでした。天の御国が近づいた、このメッセージは主イエスご自身が語られたことでした。4章17節で、この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われた。このようにあった通りです。使徒たちは御国の王の大使として主イエスと同じメッセージを語ることを命じられました。御国という言葉は王国という言葉です。天の王国です。そして近づいたとは、遠くにあるものが少し近くなったという意味ではなくて、もうすぐそこまで迫っている、実際にもうすでに到来しつつある、そのような意味です。なぜそう言えるのでしょうか。それは今その王国の王であられるメシアが到来しておられたからです。主イエスご自身が御国の福音の根拠であり本質でした。そのお方が十字架と復活による罪の贖いという偉大な御業を成し遂げられた後には、福音はよりはっきりとしたメッセージとなり、使徒たちはキリストの福音を全世界に述べ伝えるよう、キリストの復活を証しするよう命じられることになりました。そしてもう一つは、メシアの印を行うことでした。病人を癒し、死人を生き返らせ、サラートに侵されたものを清め、悪霊どもを追い出すこと。これもまさに主イエスが行っておられたことでした。主イエスは、しもべとして人々の病を担われたということです。それらの技というのは通常では起こらないことであり、全能の神の御力を表すものでした。旧約予言に基づくメシアの印でした。それは福音の内容が真実であることを証明し、宣教の働きをより確かなものとするものでした。すでにシエスが復活された現在では、このような印が行われる必要はありません。すでに聖書が完成しており、またそこに記された十字架と復活以上の印はないからです。したがって私たちにとっては、やはりキリストの福音を忠実に述べ伝え続けることが中心となります。ただしすでに成し遂げられたメシアの証を損なわないような歩み、むしろ福音の素晴らしさを証しするような生き方が求められていることに変わりはありません。シエスが三条の水訓において言われたことです。あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。マタイの5章16節です。したがって今もシエスは私たちが言葉と行いの両方をもって福音を述べ伝えていくことを求めておられます。キリスト者一人一人が社会的責任を忠実に担うこともそうですし、また教会としても人々にキリストの愛を具体的に表現することが期待されています。例えば具体的に言えば、 日曜学校やキッズクラブや以前行われていた子育てセミナーのように地域の子どもたちの成長に使えることや、あるいはチャペルやまたバラの家に集われた方々をコーヒーや食べ物でもてなすこと、また健全に過ごせる楽しい時間を提供する、そういったことも宣教の働きの大切な一部であると言えます。そして次にそれらの働きを行う上での心構えを主イエスは語られます。それが8節の後半部分からです。あなた方はただで受けたのですから、ただで与えなさい。これぞクリスチャンのスピリットといえる御教えです。人たちは一方的な選びと恵みによりキリストの弟子とされ、使徒とされ、権威を与えられました。そのためただで与えるべきでした。私たちにも全く同じことが言えます。私たちはただ神の恵みにより救われてキリスト者とされました。ローマ人への手紙3章23節24節にある通りです。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。このようにあるように、私たちは値なしに義と認められました。したがってこれはキリストにあるすべての奉仕者が持つべき心構えです。見返りを求めないで奉仕をするということです。金銭などの見返りを求めて奉仕することはキリスト者には全く似つかわしくないということです。なぜなら自分自身が滅びの中にあったにもかかわらず一方的な憐れみを受けたからです。神の恵みに満ち溢れているので、恵みが溢れ出るかのように喜んで自発的に積極的に使えるものとされたからです。それにもかかわらず、もし私たちキリスト者が見返りを求めて奉仕するようになっているとすれば、それはキリストの恵みを忘れてしまっている状態を示す兆候となります。その場合には私たちはもう一度速やかに原点に立ち返らなければいけません。あまりにもその兆候が顕著な場合はどうでしょうか。聖書の言葉ではありませんが、2世紀頃の教会の慣習を示しているとされるディダケという文章がありますね。十二使徒の遺訓と日本語では言われています。もちろんそれは使徒が書いたわけではありませんけども、しかしその中の一節には、もし金銭を要求するならば彼は偽預言者である、このような教えがあります。私たちもですから偽教師や偽奉仕者になることがないよう、神の恵みに生かされて、今年の目標にあるように真実の愛に生きるキリスト者でありたいと願います。またただで与えるということは教会全体としての活動にも当てはまります。高崎キリストチャペルも受けるより与える方が幸いであるという御言葉に基づいて、与える教会として歩むこと、成長することを大きな目標としています。そのためにも見返りを目的にするのではなく、ただで与えるという心構えが大切となります。ケチな教会というのはそれは教会ではないのです。ただし私たちは個人としても教会としても良き管理者であることもまた同時に重要なことです。与えに与えて自らが消耗しすぎて倒れてしまうことがないように知恵を働かせる必要があります。とりわけ霊的資源が枯渇することがないようにしなければなりません。持っていないものを与えることはできないからです。それには自分自身が御言葉に養われ、恵みに生かされ、神と共に歩んでいることが 不可欠です。天よりの資源は無尽蔵です。天の蔵は決して尽きることがありません。ただで受けたのだからただで与える。私たちはそのような働きに召されています。残りの9節と10節にも宣教における心構えが語られています。胴巻きに金貨も銀貨も銅貨も入れていってはいけません。袋も2枚目の下着も履物も杖も持たずに旅に出なさい。働く者が食べ物を得るのは当然だからです。金貨も銀貨も銅貨もというのは要するにお金を持っていくことを禁じられたということです。またさらに袋というのは、これは主に食料を入れる袋ですが、袋を持たないということは食べ物も持たないということです。そして2枚目の下着、予備となるサンダルや杖も持つことも禁じられました。その理由は働く者が食べ物を得るのは当然だからということです。食べ物とありますが、これは食べ物に限らず生活の必要全体を指しています。行く先々で必要なものは与えられる、それが当然なのだから、何も持たずに行くようにと命じられました。そうすることでシエスは弟子たちが天の父に信頼するよう、そのことを学ぶようにされました。ただしこれは限られた地域と限られた期間における訓練でした。現在の教会でこれを文字通り実行するというのは考えにくいことですし、無理のあることです。ただし天の父からの供給に信頼して働くという原則は今も変わることがありません。さらにここで考えさせられることは、主イエスはただで与えなさいと言われたその直後に、一方では働く者が糧を得るのは当然の権利だとおっしゃっているということですね。どちらも大切なことです。そしてこの御言葉は後にはキリスト教会における働き人たちの生活に関する基準となりました。パウロは第一テモテの5章17節18節でこのように教えています。よく指導している長老は2倍の尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために労苦している長老は特にそうです。聖書に脱穀をしている牛に、靴輪をはめてはならない、また働く者が報酬を受けるのは当然であると言われているからです。このようにパウロは新明記の御言葉を引用すると同時に主イエスの御言葉を引用しています。働く者が報酬を受けるのは当然であると言われているから、これは主イエスの御言葉の引用であると考えられます。同じく第一コリント9章14節にも、同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るよう定めておられますと語っています。このようにパウロは教会から任じられた働き人が生活のための報酬を受けることは主イエスが定められたことだと述べているのです。したがってただで受けたのだからただで与えなさいという御言葉は、実際に教会から生活の糧を受けている働き人にとってことさらに重要な、またそういった機会がある働き人にとってことさら重要な御教えとなります。もちろんこのようにシエスが定めてくださったことは働き人にとっては本当に恵み深いことであるわけですが、しかしもし働き人がこの御言葉だけを取り上げて自分の権利を声高に主張し始めるとしたら問題となります。ましてや報酬を得ることが目的になってしまうとしたら金銭に仕えていることになります。だからこそシエスはまず大前提としてただで受けたのだからただで与えなさいという心構えを教えてくださいました。 それで御言葉の働き人は見返りを求めずにただで与えるという姿勢を持って神への感謝のゆえに自発的に働くことが求められています。また一方ではただで与えなさいという御言葉を乱用することがないようにも気をつける必要があります。主イエスがこのように言っておられるのだからと教会ならもっと与えるべきだとか、クリスチャンならこうすべきだとか、働き人ならこうすべきだとか、自分のことを棚に上げて過度に要求したり、さまざまな奉仕についてもしてもらえて当たり前のように考えて感謝することもしない、そのような姿勢を正当化するために用いられてよい御言葉ではありません。ただで受けたのだからただで与えなさい、この御言葉は他の誰かではなく、それぞれが自分自身に適用すべき御言葉です。この私に命じられていると受け止めましょう。以上のように今日は主イエスが私たちに教えてくださった宣教の心構えを学びました。宣教の働きは神の真実と深い憐れみの視座に立ってなされるということ、言葉と行いによる福音宣教であるということ、神の恵みに満ち溢れたものだけができる技であるということを覚えました。今週中には12月となり、クリスマスの働きや新年学び会の準備などが本格的に始まっていきます。またそれぞれの私生活においても何かと忙しい時期となりますが、その中でもただで受けたのだからただで与えるというこのクリスチャンスピリットに立って喜んで歩むことができれば幸いです。お祈りいたします。恵み深い私たちの父なる神様、素晴らしいあなたの御名を心から賛美いたします。イスラエルの家の失われた羊たちに向けられ、そして今や私たちにも向けてくださったあなたの真実と深い憐れみを覚えて皆を賛美いたします。キリストイエスによる贖いを通して与えなしに義とされるという恵みを受けた私たちが今やキリストの体とされこの世界に派遣されているということを覚えます。どうかそのご命令に喜んで答え、ただあなたに信頼し受けるより与える幸いに預かる私たちとならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。